瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週第4月曜日は瀬戸市環境課からのお知らせです。さて今日は皆さんが少しでもゴミの減量や資源物の分別についてより理解を深め実践していただけるためのトピックスご紹介します。今日は瀬戸市環境課の小林健一さんにお話を伺いします。小林さんよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、それではまずはじめに瀬戸市のゴミに関する課題教えていただけますか。
はい、瀬戸市ではこの10年間人口は減少しているんですが家庭から出る燃えるゴミの量がですね減ったり増えたりを繰り返していてほぼ横ばいという課題を抱えています。
はい、燃えるゴミがね減少しないと困ることいろいろあると思うんですが、はい、どのようなことが懸念されるんでしょうか。
はい、まず一つ目として皆さんから集めた燃えるゴミは焼却処理をされるんですがその際に発生する温室効果ガスによって地球温暖化が進んでしまいます。地球温暖化が進むと海面の上昇や干ばつそしてゲリラ豪雨などの極端な異常気象などが起こってしまうという懸念がありますね、
はい、
そして2つ目として燃えるゴミが減少しないとゴミを焼却処理する春岡センターがあるんですけどもその負担が減らずにですね施設を長く使うことができないかもしれません。また燃やした後にですね焼却灰といった灰が出るんですけれどもそれを埋める場所がですね早くなくなってしまうということも懸念されています。
はい、ね、私たちが出しているゴミがこんな大きな大きな問題になるということですよね。
そうですね、
はい、では、私もそうですけど聞いていらっしゃる皆さんができることって何かあるんでしょうか。
はい、皆さんはですね 3R という言葉ご存知でいらっしゃいますかね、
はい、
ゴミはですね減量するということと循環型社会を推進するためにはですね、そもそもゴミをできるだけ減らすことが大切なんです。ゴミを減らす手段としてリデュースといって減らす、リユース、再利用する、リサイクル、再生資源するというですねこの3つの頭文字を取ったものを 3R と呼んでいます。
はい、リデュース、減らす、リユース、再使用する、リサイクル、再生資源にするという3つ、これが、3つの R なので 3R ということですね。
その通りです。
はい、もちろん聞いたことはあるんですけどそれぞれどのようなことに私たちは心がければいいんでしょうか。
はい、最初にお伝えしましたリデュース減らすなんですけれども、
はい、
まずですねお料理の際の調理くずや食べ残しいわゆる食品ロスなどを減らす心がけをお願いいたします。またお買い物の際にですねレジ袋ではなくてマイバッグを持ったりとか過剰包装ではなくて簡易包装の製品を選ぶなどのお気をつけいただければと思います。そしてゴミを減らすことはですねそもそも限りある資源を節約するということにつながります。
はい、
2つ目のですねリユース、再利用するなんですけれどもこの考え方は自分が持っているものをできるだけゴミにしないということが大切なんです。
はい、
例えばそのためにはですね使わなくなった衣類や家具はすぐ捨てるのではなくて必要とする人に譲られたりとか、繰り返し使える容器や詰め替え商品などを選ぶことによって再利用を繰り返すことにつながりますので、ぜひ心がけてみてください。
はい、
そしてですね、リサイクル、再生資源にするなんですけども、こちらはですね、リデュースやリユースといった今ご説明したものを踏まえても、どうしてもですね、ゴミとして出さなくてはならないものがあった場合は、正しく分別をしていただきまして、資源物の収集に出すことに努めてください。
はい、
今も説明したのが 3R ですね。ちょっと難しいかもしれませんがぜひ皆さんも少しずつでいいのでやってみてください。
はい、本当に例えば外食に行ってもあれも食べたいこれも食べたいと思うんですが、はい、食べれる分だけっていうことですよね。
そうですね、お買い物の際もですね、はい、美味しいものたくさんあると思うんですけれども食べれるものだけ買っていただいて できるだけ食品のですね、手つかず商品といわれる廃棄を減らしていただければと思います。
はい、そうですね。あと野菜くずとかいう言い方をしますけど、
はい、
結構工夫でね、料理に使ってそれも美味しく ね食べることもできますもんね。
そうですね、エコクッキングとか呼んだりすることもあるんですけれども、調理くずを減らすような調理法を用いることで生ごみを減らしていくということも必要かと思われます。
はい、そうですね。そして今お話の中に、再生資源ということで資源物の収集に出すことに努めてくださいというお話があったんですが、
はい、
資源物の分別について何か新しいお話ありますか？
はい、昨年の令和4年10月からプラスチック製容器包装を瀬戸市では分別収集をしております。
はい、
これまでは燃えるゴミの一部として収集していたプラスチック容器包装ですけれども、燃えるゴミの減量や循環型社会の推進のためであったりですね、
はい、
実は昨年の4月からですね、プラスチックに関する法律が施行されまして、あらゆるプラスチックを再生利用することが明記されましたので、こういったことを踏まえまして瀬戸市もですね、分別収集を昨年の10月から開始しております。
はい、そうなんですよ。他市ではね、もう早くからやっているところもね、
はい、
あったんですが、なんか私たちもこう主婦仲間とかでもって言いながら意外に楽しく分別してる、
はい、
分別がちょっとこう楽しくなってきたかなという気もしますね。
ます、
でもまだちょっと分別についてこう分からないなとかね、
はい、
これってどうなんだろうっていう声もあると思うんですが、
はい、
分別する際のポイントってありますか？
はい、まずですね、皆様がお買い物された際の容器包装にプラマークというものが記載されているかどうか確認してください。
はい、
プラマークがついたものがプラスチック製容器包装になります。
はい、
例えばお菓子の袋とかですね、カップ麺の容器とかが含まれるんですけれども、一方で歯ブラシとかバケツといったものはですね、こちらは容器包装ではないくプラスチック製品ということでちょっと分かりづらいんですけれども、プラマークがないので燃えるゴミとして押していただければと思います。ですからプラマークを見つけましたら資源物指定袋に入れて分別をお願いいたします。またプラスチック製容器包装を出す際にですね、3つのお願いがありますので紹介をしたいと思います。
はい、
まず1つ目なんですけれども、汚れを落としてから指定袋に入れていただきたいと思います。汚れたままですとカラス被害や猫被害に遭うこともございますし、匂いの軽減にもつながります。
はい、
ぜひお願いいたします。
はい、
なおですね、剥がしにくいラベルとかがありましたら貼ったままでも構いませんので入れてください。
はい、
2つ目なんですけれども、プラスチック製容器包装をですね、資源物の指定袋にお入れいただきましたら、ミックスペーパーやコフなどを混ぜてですね、同じ袋に入れないでいただきたいと思います。
はい、
ぜひ資源物ごとに袋に分けて入れてください。で、3つ目、出し火なんですけれども、月2回の紙類、コフ、プラスチック製容器包装の収集日に地域で決められた資源物置き場に朝8時半までにお出しいただければと思います。
はい、それでは簡単に収集を開始してから皆さんの声や実績を教えていただけますか？
はい、皆さんからはですね、燃えるゴミが本当に減ったというご意見をですね、たくさんいただいております。また燃えるゴミの袋、これまで45リットル、いわゆる大サイズからですね、一つ小さい小サイズ、30リットルサイズになったという声もよく聞きますね。また私たちの生活の中でですね、卵のパック、お弁当、お惣菜の容器、お菓子の袋などですね、たくさん使われていますので、まだですね、分別されてないよという方がいらっしゃいましたら、ぜひ取り組んでみてください。なおですね、収集実績なんですけれども、令和4年10月から、今年の2月までの5ヶ月間で267トン収集することができました。これはですね、これまで燃えるゴミでだった267トンを減らしたことと同じです。ご協力本当に感謝いたします。ありがとうございます。
はい、それでは最後に伝えたいことお願いいたします。
はい、瀬戸市環境課ではですね、これからもゴミに関する情報を含めてたくさんの情報を発信していきたいと考えております。ただですね、ゴミの減量の主役はですね、市民皆さんお一人一人と考えております。これからもできることから始めていただけると思います。 よろしくお願いいたします。
はい、私もゴミの減量を心がけたいと思います。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
お願いいたします。今日は瀬戸市環境課の小林健一さんにゴミ減量についてお話をお伺いしました。小林さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。